皆さんおはようございます。アドベントの第3週に入りました。3本のろうそくに火がつきまして、来週がクリスマスを迎えます。アドベントの一週一週を守られて、そして導かれていることを本当に感謝したいと思います。救い主としての誕生という題で、今日はマタイの福音書の一章からお話をすることがありますが、中心のお言葉をまず読んでおきたいと思います。21節ですね。21節を注目してください。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。またその前のところでありますが、その体内に宿っているものは聖霊によるのである。聖霊によるのである。今日のタイトルは救い主としての誕生ということでありますが、イエス様は救い主として生まれられたということをですね、改めて今日確認したい、またここに覚えたいと思いますね。当たり前のように私たちは思っているかもしれませんが、これは非常に大切なことなんですね。イエス様はその優れた教えや驚くべき多くの奇跡、あるいは十字架復活によって後に救い主となられた方じゃないようになりますね。ある大学で、この学生のアンケートをしたそうであります。イエス・キリストという方はどういう方だと思いますかというアンケートがありますね。イエス・キリストに関するイメージでありますが、まあ、いろんな答えが、こう大学生ですからね、いろいろ答えが返ってくるわけでありますね。まあ、一つはですね、良い人であるとかね、賢い方だとか、宗教家、あるいは革命家なんて答えもあるわけですね。当時の民衆のために立ち上がった、まあ、そういう当時ゲバルトという名前が入りましたが、ゲバルトイエスというね、そういう考え方もあるわけでありますが、あるいは一番簡単なのはキリスト教の教祖だと、まあ、こういう表現なんですね。もう一つはですね、ちょっと皮肉った考え方でありますが、気が狂った人じゃないかと、あるいは自分を神とした古代妄想家だという答えもあったそうであります。それからもう一つ面白いのがね、本人も知らないまま後世の人たちに救い主とされてしまった人だと、こういう言い方ですね。多くのこの学生たちがこういう言い方で結構納得するんですよね。後世弟子たちや教会がですね、あるいはこの慕う者たちがこのナザレのイエスをですね、ごくごく普通の人をですね、教祖あるいは神として祭り上げたのであるという、こういう考え方であります。でこういう考え方はですね、結構インテリの中ではですね、知人の中ではこういう考え方をする人が結構あるわけでありますね。それに対してですね、聖書を読んでまいりましたときに、そうじゃないよということでありますね。イエス様という方は初めから救い主としてお前になったんだという、これが今日のテーマであります。実はですね、本人も知らないまま、前はよくわからないけども、あるいはごく普通の誕生だったが、その人との行動、影響力により偉人とすられ、評価され、教祖と呼ばれ、ついには神として崇められになったという例は、ね、歴史の中でいくらでもあるんです。だけどイエス様はそういう類じゃないというですね。イエス様はキリストが生まれる、救い主が生まれると予言されて、350から400のこの予言をことごとく成就しながらですね、時が満ちて歴史の中に誕生なさった、ついに誕生なさったというお方だ。はじめから救い主として予言され期待され、人々の態度の中で生まれられたお方でありますね。人間が神になったというのは、半神論の国々、 私の国もそうでありますが、特に神道系の神々はそうでありますけども、みんな神様として祀り上げられているのは人間なんですね。ギリシャ神話の中でも神々がですね、喧嘩したり恋愛ごっこしたりですね、焼き餅焼いたり、そういう話が出てありますけども、あれみんな人間なんですね。だから人間が神になったというではよくあるわけであります。だけどもまさにクリスマスの出来事は神様が人間となられたという驚くべき出来事なんです。下から上に行くことじゃなくて、上から下に下った出来事なんですね。もう全く違う。神が人となり、まさに救い主として人間を救うために来てくださった出来事、これがクリスマスの出来事になります。マタイによる福音書を開いております。マタイが記しました救い主としてのイエス様の誕生について、今日のところからですね、3つの点に注目してみたいと思います。まず一つはですね、聖霊による誕生であります。聖霊による誕生、ヨセフはマリアと婚約しておりましたけれども、自分が預かり知らぬところで婚約者のマリアが子を宿したとしたときに本当に驚きになりました。当時イザーでは婚約というものは法的に結婚した夫婦と同等に見なされたわけであります。しかし一つの制限がありまして、婚約中は一緒に暮らすことがありません。当然そこで夫婦の関係は結ぶことはありません。また結んでもならないという規定がありました。1年間ほどの婚約期間を経てですね、正式な結婚へと進むわけであります。その間もし女性が過ちを犯すならば、それは姦淫とみなされました。姦淫というのは皆さん、あまりいい言葉じゃありませんけどもですね、何時姦淫する中になりますが、これは既婚者が結婚している者が夫婦以外のと他の夫婦以外の者との関係を持つことを、これは姦淫と申します。未婚者が関係を持つのはこれは不貧困と申します。違うんです。どちらも罪でありますが違うんです。特に十戒の中では姦淫ということについてですね、この罪が非常に影響力がありますから、これは禁じられているわけです、ね、戒められているわけですね。婚約中においてもですね、不義があるならばそれは姦淫とみなされた、非婚者の罪とみなされたということであります。婚約していたマリアの胎に子が宿ったらしいというのは、これは大変なことだったわけですね。あのマリアがどうしてそのことを察知いたしまして、ヨセフは思わず絶句したのではないかと思います。とても信じがたいことでありました。まさかと思いました、あのマリアが。しかしマリアの体が体が変化しているのをこの認めないわけにはいきません。ヨセフは悩みに悩んだことが想像されますね。そしてついに彼は密かにこの離縁しようと決心したということが書いてあります。19節見てください。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。この決心に至るまでどれほど彼は悩んだことでありましょうか。まあ、このマタイに福音書は、このヨセフの立場で書かれておりますから、ルカはマリアの立場で書いておりますからね。マリアもまた苦しんだと思います。ユダヤ国中受けまして、お言葉通りこの身になりますようにと言いましたけども、それは大変な課題や問題を、それこそ十字架を背負い込むことだったんですね。ヨセフのこの苦しみがこの背後にはあります。まず第一に、ヨセフは正しい人だったと書いてあるんです。ヨセフの苦しみは彼が正しい人であったから余計に苦しんだわけです。この正しいというのはですね、神様の前に正しいという意味ですね、神を恐れて、特に律法に、神の戒めに 忠実であるということでありますね。いい加減な人じゃなかったのであります。